改めて皆様おはようございます。今日でコリント人への手紙の第2の連続したメッセージが最後となります。次週からは隣のガラテヤ人への手紙に入っていきたいと願っております。お祈りください。今司会者が読んでくださいましたが、11節をもう一度読みしてお祈りいたします。コリント人への手紙第2、13章11節。最後に、兄弟たち、喜びなさい。完全になりなさい。慰めを受けなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神は、あなた方と共にいてくださいます。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。様々な点で問題があり、また傷ついている、あるいはなお悔い改めることを良しとしない教会に向けて、パウロは心を込めて最後の勧めをいたしました。この箇所を通して私たちも祝福と栄光のうちに歩むことができるように、この短いお言葉を心に刻ましてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この手紙の最後の勧めです。他の手紙でもパウロは終わりの部分に大切なことを簡潔に書き送っていることがあります。この章の学びを締めくくるにあたって、この最後の3節、11節と12節は勧めです。そして13節は祝福の祈りです。祝福の祈りは聖書にたくさん記されていますけれども、最もよく祈られている祈りで、私も基本的にこの箇所にのっとって礼拝の締めくくりの祝福を祈っています。改めてこの短い言葉をぜひ今日は心に刻んで、ぜひできれば覚えて書いていただければと願っています。二つの勧めは、一つは喜びつつ平和を保ち完成を目指しなさいということ、二つ目は互いに挨拶を交わしなさいという勧めです。そして祝福の祈りは、簡潔に言うならば、父、御子、聖霊の神がお一人お一人を祝福されますようにという祈りです。この一つ一つを共に、どれほど素晴らしいことが私たちに語られているかを見ていきましょう。まず第一の11節の、喜びつつ平和を保ち完成を目指しなさいという勧めです。同じような勧めが、例えば、有名な箇所としては、テサロニケの人への手紙第1の5章に記されています。新約聖書の413ページですけれども5章16節から、特に18節までが、皆の愛称をしている聖句ではないかと思います。こうあります。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに おいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。困難の時、この言葉を思い起こして心に刻む時に、私たちは喜び、そして感謝できるようにされます。同じように第二コリントの13章の11節も、沈んだ時、悲しい時、この言葉をぜひ思い起こしてほしいのです。ここに神様の祝福が凝縮されていますから。この進め、11節の進めは、3つに分けられます。そして、11節の最後の部分は、その結果どうなるかということが教えられていますね。第一の、進めは、喜びなさいです。喜びなさいと言っても喜べない状況はあるんですけれども、喜びをいただきなさいと言い換えてもいいのです。また、喜べることに目を注ぎなさいと言ってもいいと思います。私たちは自分で感情をコントロールできませんね。悲しい時に喜べていっても喜べない。そういう現実があります。感情そのものをコントロールできませんけれども、しかし私たちの思いや、また見るもの、聞くもの、それをどこに向けるかによって、私たちは時に不満や悲しみに陥りますし、逆にそれらに支配されずに希望や喜びをいただくことができます。ですからこの命令は、喜ばしいものに心を向けることによって確かな喜びに満たされなさいという命令なのです。イエス様がこう教えられました。マタイの福音書の5章の11節12節新約聖書の6ページです。マタイ伝5章の11節12節。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。そうイエス様は教えられました。天において、信仰ゆえに人々から悪く言われる、それは救いの喜びの希望の証がされているからです。あなた方が輝いているからそうされるんですね。そして神様は豊かに報いてくださる。だから喜びなさいとイエス様は教えられました。そのことを教えられ伝えていたパウロは、投獄された中でも喜んでいました。ピリピの町で言われない訴えを受けて鞭打たれ投獄されたときに、獄中でパウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌い、そして囚人たちはそれに聞き入っていました。また獄中でパウロが書いたピリピ人への手紙、それは喜びの手紙とも言われていますが、 喜びなさい、喜んでいますという言葉が次々に出てきます。ちょっと開いてみましょうか。フィリピ人の手紙の3章です。3章の1節を開いていただけますか。新約聖書の397ページの終わり頃です。3章の1節を読みいたします。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。また同じことをいくつか書きますが、と続けていますね。最後に主にあって喜びなさい。このコリント人への手紙の13章11節の進めと同じように、最後にと進めます。主にあって喜びなさい。また、同じく4章の4節、399ページの下の段の冒頭です。フィリピ4章4節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。神様は山ほどの祝福を、また約束をくださいました。それに目を留めるときに私たちは、力をいただき、また喜びをいただくのです。これが喜びなさいとの勧めの意味です。次に、完全になりなさいとパウロは勧めます。第2コリントの13章戻っていただくと、11節の続きに確かに書いてあります。この勧めは次の言葉、慰めを受けなさいと結びつけることができます。パウロは、先の喜びなさいが自分で喜びを絞り出すんではないのと同じように、自分の力で完全になりなさいと命じているのではありません。私たちを成長させてくださるのは神様です。私たちはもちろん成長のために励みますけども、成長させてくださるのは神様であることを覚えましょう。そして努力するのは、私たちの努力を注ぐのは神様との結びつきが、確かなものとなるように、することだけです。あとは神様がなすべきこと、続けること、また、励ましてくださること、成長させてくださることをしてくださいます。完全なになりなさいという命令を言い換えると、慰めを受けなさいということなのです。日本語で慰められました、慰めますということは、気落ちした人を、ささやかに励ますこと、泣いてる子にいい子いい子とするイメージがありますけども、聖書の言う慰めはもっと力強い神様の働きを表しています。心が救われた気がしますとなることも慰めの中にありますけど、ごく一部なんです。それをはるかに超えて、神様が全能の力を持って私たちを本来の姿、つまり祝された健全な状態に回復する、健全な状態を取り戻してくださる働きを慰めと言います。私たちが主を信じて自分を委ねるときに、神様が私たちを健全にしてくださる、完全にしてくださるんです。ですからパウロは完全になりなさい、慰めを受けなさいと続けています。続いてパウロはこう進めています。思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい。これも結びついています。思いを一つにしなさいというのは、神様に思いを一つ、様々な混乱を 解消していただき、そして心が乱れずに一つになるように、平和であるようにしていただきなさい。こうして平和を保つのですと勧められています。聖書が言う清さはもちろん汚れがないことなんですけども、元の意味は一つであること、一致していることです。神様と一つ心であること、神様と一致した歩みをしていることが、そして神様のものとされていることが清さです。そして、清くないということは、それらがバラバラになってしまって、神様に、近づきたいと言いながら近づきたくないとか、あるいは、従いたいけど従いたくないとか、信じたいけど疑ってしまうとか、そういう心が乱れた状態です。それを清めてくださるのは神様です。私たちがなすべきことは主のもとに行くだけです。主が清めてくださいます。こうして心の平和を回復され、そして私たちの立ち位置や歩みも平和のうちに導かれていきます。なぜなら神様が平和の神で、そして清い神だからなんです。イスラエルの王ダビデはこのように祈っています。旧約聖書の詩編の139編、ちょっとごめんなさいね、1082ページですね。139編の23節と24節、この祈りを捧げましょう。お読みいたします。詩編139編23節24節。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。これが平和をいただく祈りです。これらを実行するときに、愛と平和の神が共にいると聖書は約束しています。続いて、第2コリント13章12節では、挨拶を交わしなさいと勧め、そして、すべての仲間たち、生徒たちが、よろしくと言ってますと伝えています。私たちは互いに支え合うものです。教会で挨拶をしなさいと、基本的なことをパウロは教えています。それは様々な分裂や争いがあったために、それがうまくできなかった状況もあったかと思われます。しかしどんな状態にあっても、教会はキリストの体、一人一人は各機関です。そしてこの教会は、すべてのものを満たす主が満ちておられるところです。私たちが互いのことを覚え合うときに、私たちは支え合い、元気にされます。私たちが主にあって同じ思いであるときに、神様の祝福は豊かに注がれます。私たちは他人ではないんです。生まれ育ちは様々であったとしても、 キリストが一つの体に結びつけてくださったんです。そのことを覚えるときに私たちは神様の祝福で満たされます。そしてその交わりは、結びつきは、教会の中だけをとどまらないで、主にある多くの教会の間の交わりでもあります。このよろしくと言っていますという言葉は、挨拶を伝えてくださいという意味でして、その挨拶とは、祝福がありますようにというのがクリスチャン、神の谷の祈りです。挨拶ですので、祝福を祈ってますという祈りが積まれていることを知ってほしいと、コリントの教会に対して、諸教会がエールを送っているんです。コリント教会は多くの問題があったために諸教会からは眉を潜められ、また心配かけていた教会でした。でも、あなた方も主にある仲間です。あなた方の祝福を祈っています。そう、諸教会があなた方を愛し、したい、そして期待していると。決して孤独ではないとパウロは伝えています。私たちもそのことを覚えましょう。教会内で、よろしくといきなり言ってもなんなんですけども、祝福ありますように、あなたのために祈ってますよ、という挨拶を交わしましょう。また、祈りましょう。挨拶の背後に祈りがあると、その挨拶はよく届きます。また顔を合わせることが一番なんですけども、そうでなくても手紙や様々な通信手段を通して覚えていることを知らせ、また祈るのです。顔を合わせて触れ合うのは難しい時代です。特に遠くにある巨大姉妹とは、また先生方とはなかなか会うことは難しい状況ですけども、祈りは時空を超えて巨大姉妹に届きます。そして祈りがさらに豊かになるために、修法にも、また教会の祈り表や祈祷会資料などにも具体的な課題が、また名前が載せられていますので、お持ちください。互いに挨拶を交わすことは、互いに祈る、出会うことであり、そこに祝福が満ちます。最後に祝福の言葉が13節に記されています。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。この簡潔な言葉に神様の祝福が満ちる教えが記されています。すべての祝福は父なる神、子なる神、聖霊なる神によることを覚えましょう。聖書は神と呼ばれ、唯一の神に、父子聖霊の神がいらっしゃることを教えています。別人格なんですけども、全く調和の中で互いに交わりを保ちつつ、それぞれの働きを成しておられます。聖書はまずイエス・キリストを第一にここで記されています。主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますようにと、パウロは祈りを送ります。神である御子が人となって、救いの恵みを私たちに与えてくださったからです。神の恵みは、この方が人となり、私たちの罪の 身代わりに死なれ、三日目によみがえられたことによってもたらされました。この方を信じた人は神の子供となる特権を与えられ、そしてこの方が恵みと誠に満ちておられるからです。また聖書は2番目に父なる神を神と呼び、神の愛があなた方すべてと共にあるようにと祈ります。父なる神様は世界を創造する前から私たち一人一人を知り、ご自身の御子キリストによってご自分のすべての祝福を与えようと愛を持ってあらかじめ備えておられた方です。そしてご自分の御子をくださるほどに私たちを愛してくださいました。そのことがエペソ書の一章の四節五節に、世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選びと、またキリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられましたという言葉に記され、ヨハネ3章16節には、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたと記されております。第3に、神の御霊を聖霊と呼び、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにと祈ります。交わりとは愛と信頼の結びつき、一致協力する営みを指しています。聖霊は結びの神です。父と御子によって私たちのところに使わされて、私たちに罪を示し、信仰を与えてイエス様を信じるように導かれました。そして信じた者のうちにキリストを住まわせ、永遠の命をもたらされました。聖霊はさらに多くの働きをしてくださいます。私たちのために取りなされます。理解を与えます。喜びと希望で満たします。祈りを導きます。悔い改めさせて清めてくださいます。表立って私たちを指導するというよりも、背後で私たちを励ましてそのように導いてくださいます。こうして聖霊は私たちの救いの保証として、天国の祝福の先渡しを信じた時から与えてくださっています。ですから私たちは聖霊の助けを信頼して信じ励むのです。これらの父子聖霊の祝福があなた方と共にありますように、こうこの傷ついたコリント教会に励ましとしてこの祈りを送りました。今日の歌詞は、平和を保ち完成を目指しなさいと主の恵みに立つことを教え、そして互いの挨拶によって交わりを強め、そして父子聖霊の神が一人一人を祝福してくださるようにと祈って閉じています。この言葉を心に刻みましょう。御言葉が良い地にまかれると30倍、60倍、100倍の実を結びます。このことを忘れていたと思われたら、ぜひ悔い改めて立ち返りましょう。神様は愛してくださいます。そしてますます主の恵みに満たされましょう。お祈りいたします。天の父様、父子聖霊の祝福がこのように私たちに差し出されていることを覚えて、私たちも共に完成を目指していけますように導いてください。またまだ信じておられない方々のうちには、この祝された信仰のスタートを 切ることができるように導きをお与えください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。